ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。少し学カフェさんなんかにも出させていただきまして、まぁ、ちょっと前のことなんですが、割合とですね、私が考えてることが少しずつ浸透してきたような感じがします。なかなか事実というのは難しくてですね、今参政党なんかもですね、今の参政党が参政党だと思ってる人いるんですよ。だけど今の参政党っていうのは、我々が国民に訴え、選挙運動をし、そこで言ってきたことと、そこに携わってきた人が、ほとんどいないんですね。ですから、概念も違う党ですし、人も違う党なんですよ。そのことを党だと思う人がおられましてね。私は参政党辞めてませんよ、なんて言うと、武田先生どうのこと、今の参政党は参政党じゃないんですね。しかし、なかなか人間というのは錯覚がありましてね。この問題はもう少し経ちましたら、きちっと論理的にお話していきたいと思うんですけども、学カフェさんの中ではですね、お話をしましたので、早く知りたいという方は、学カフェさんの方をですね、ご覧になったらいいんじゃないかと思いますが、今日もそれに似ててですね、最近離婚したら母親だけが親権を持つということに対してね、父親はもう親権を持つべきだということで、共同親権という話がありましてね、これが法律にもなろうとしてるわけですね。それからなんか、子供を養育するために保育園を作れとかですね、保育園に入れないっていうことで、まあ苦情を言ってる親もいましてね、日本死ねとかいうふうに言った保育所に子供を預けられないお母さんの話が非常に新聞なんかで受けましたね。しかしこれらはですね、現在の参政党が参政党じゃないっていうのと同じように、まあ人間の錯覚によるものじゃないかと僕は思うんですね。それをちょっと今日ご説明をしたいというふうに思います。まあキリスト教の方ね、特にカソリックの方は、まあそういう信条をお持ちですから、まあすぐお分かりだと思うんですけどね。まずこの世の中、特に日本文明ではですね、子供を大切にすることを社会の前提にしております。これはまあこのブログをですね、今日のブログをじっくりお聞きになったら、もうわかると思うんですけども、一応これがですね、共同親権とか、まあ保育園とか、保育所ですね、そういうものと、本当に整合性のあることを我々やってるのか。つまり、こっちで正しいと言ってる、こっちが間違ってると言ったり、こっちが正しいこと言って、こっち嘘を言ったりするっていうのは、まあ、人間失格と言ってもいいぐらい、人間の基本的な概念なんですね。学カフェさんでもお話しましたけども、自動車を修理する、まあ、ビッグモーターっていう会社があったわけですね。これが非常に社会的に糾弾されたのは、自動車を修理すると言っとって、預かった自動車を傷つけるというのはね、これは、なんて言うんですかね、責任とか、犯罪とかいう前のことなんですね。社会としては、もう社会の大前提となっていることを裏切るという、嘘をつくというですね。まあそういうことですから、まあこれに類することが起こったら、ビッグモーターが車の修理をすると言って車を引き取って、それでなんかゴルフボールかなんかを打ち付けて、外装を傷つけるということをやってれば、それはビッグモーターとか言っちゃいけないんですよね。もう修理や車の修理業とか言っちゃいけないんです。そっからも外れちゃうので、もう修理業をやめるということをとにかくしなきゃいけないんですね。まあ政党なんかはね、国民に対して言ったことを外れたら、それは政党じゃないですからね。ですから、まあそういうことを今日はお話をしたいと。子供についてお話をしたいと思ってるんですね。で、この社会全体は、親が子供を大切にする、社会が子供を大切にするってことが大前提なんですよ。親って言ったら子供を大切にしなきゃいけないんですね。それから、社会は子供をちゃんとしなきゃいけないんです。これが前提なんですね。それで社会は成り立っておりまして、赤ちゃんが生まれたらですね、赤ちゃんが生まれたなりのことをするということが、まあ大切だっていうか、まあ前提なんですね。で、従ってですね、まず第一に子供は育てる覚悟をして産まなきゃいけないわけです。人間ってのは面白いもんでですね、生まれた時に子供の意思で生まれてるんじゃないんです、あれですね。子供は生まれてしばらく経って3歳とか小学校入る頃に、ああ、自分は生まれたんだなと思うわけですよ。生まれた瞬間は自分の身に何が起こったかは子供はわかんないんですね。 まあ、死ぬときは少しはわかりますけど、ああ、自分は死ぬんだなとわかるんですけど、生まれるときはわかんないんですよ。したがって子供っていうのは自分の意思じゃなく生まれるんです。じゃあ誰の意思かって言ったら、それは社会と両親の意思なんですね。まあ、社会の意思っていうことについて皆さんもちょっと疑問があると思いますから、少しお聞きになってほしいんですけど、まず両親の意思なんですね。両親が結婚し、子供を産むという意思がなければ子供は生まれないんですよ。だから、子供を産んだのは両親なんです。両親の意思なんですよね。で、子供ってのは非常にその重要なことなので、やっぱり人間は昔から、なんて言いますかね。少し儀式をするんですね。けじめっていうか、そういうものをやるんですね。それが結婚ですね。結婚して子供を産んだ場合は、その子供は、まあ、普通の子供と、いうことで可愛がらなきゃいけない子供。社会が、子供を大切にしてやらなきゃいけない子供。それは結婚した男女から生まれる子供っていうことで、結婚して子供が生まれたら単なる出生届を出せばいいんですけど。結婚してない男女から子供が生まれるときには認知だとかですね、いろんな手続きが必要なんですね。まあこれも社会の一つの、なんて言いますか、言わなくてもいいような当たり前のことで、これを理解できない人はもう社会にいない方がいいっていうか、人間ではないっていうかね、まあそういう分類になるでしょうね。ということは、子供を立派に、子供っていうのは最初おっぱい飲んだり、離乳食を食べたり、それから教育を受けたり、しなければ立派にならないんですね。ですから、まあ、18歳までを子供とするか、20歳までを子供にするかって、これは程度問題であって、その社会が考えて決めなきゃいけない。まあ、日本の場合はずっと20歳でしたけど、最近18歳を切りにしようかという話も出ております。まあ、ヨーロッパ、アメリカはどっちかったら18歳で大人という取り扱いですね。で、子供を立派にするのは親の責任なんですよ。で、したがって妊娠が分かったらですね、全力を挙げて子供を立派にする必要がある。これは義務がありますね。ですから、私が言ってるように、まだ生まれた時は男の子が妊娠したか女の子妊娠したか分かんないんでね、男の子妊娠した場合は LGBT にならないように、特に4ヶ月目には独特の注意をしなきゃいけないんで、親は、男の子が男の子として育つようにですね、よく勉強して、4ヶ月目はちゃんと休んで、そして立派な男の子を産もうと思わなきゃいけないんですね。女の子はその必要はありません。女の子っていうのは自然にですね、立派になるようにできております。それは男よりか女の方が生物としては大切なんで、全部そうなってますね。遺伝病もそうです。血友病なんかで命を落とすのは男ですし、それから1万人あたり何百人と男の子の方が多く死ぬのもそれなんですね。まあ、生物はちゃんと合理的によく考えてできております。で、1月10日間の妊娠中ですね、奥さんを大切にして、妊娠した女性を大切にして、例えば重たいものを持たないようにするとかね、座りが来たらちゃんとみんなで保護するとかね、まあ、そういうことをして、それで無事に男の子を産むようにするというのは、これは、本人の母親の責任であり、父親の責任であり、かつ社会の責任だということですね。したがって社会は、まあ、途中でうまく生まれそうにないような人をどうやってやるかっていう施設ですね。例えば未熟児の施設なんかも、社会の責任で作んなきゃいけないということですね。それから、まあ、妊娠中はできるだけ健やかな子供が生まれるように努力をし、そして生まれたら、それは両親だけじゃないんです。例えば、電車に乗りますとね。妊婦用に、この頃東京に行きますとね、妊婦がいようとなんだろうと、若者が保護席っていうんですかね、そういう社会として保護しなければならない人たちが座るとこに、まあ座ってね、ネット見たり、居眠りしたりしてますけど、これはやっぱり社会の一員としての自覚がないというふうに思わないといけませんね。それで、生まれたら今度母乳ですね。これを1年半はあげなきゃいけない。どうしかったら人間の頭は、お母さんのお腹の中にいる1月10日では完全な体として生まれない。特に頭脳の神経の伝達がまだうまくいってない。他もあるんですけどね。したがって、まあ子供は牛乳でもいいやつって人工乳で育てれば、やっぱり発育障害の子供が多く生まれる。これもしょうがないんですね。だって、それは生物としての人間の働きですから。別に牛乳屋さんがどうとかね、そういうことを言ってんじゃなくて、全然次元が違いますね。 ですからお母さんは、妊娠中は注意して、お母さんばかりじゃないですよ。周りの人みんな協力して注意して、電車に乗ったらみんなで、席を譲って、そして立派な子供が生まれるように注意をしてですね。そして生まれたらお母さんが1年半はですね、離乳食を必ず与えなきゃいけない。人間の子供が育つ上で、母乳しか栄養がありませんからね。どうしてもお母さんが、お乳が出ないという場合はですね、お乳の出る女の人が組合を作って、その組合で、乳母のようにお乳をあげなきゃいけませんね。その点では、かつての昔の日本の方がずっと優れておりまして、まあ、お乳の出の悪いお母さんは、周りのお母さんが必ず手伝うというのがですね、正しい、社会というものなんですね。それでもちろん教育もそうで、まあ、叱るべき幼稚園なりそういうところに入れて、小学校、中学校、これ義務教育ですね。それ最近はもう高等学校まで義務教育ですから、それは義務教育でやると。で、この義務教育に、例えば、小学校、中学校は必ず税金で育てますね。最近では変な政党がいてですね、高校も無償化なんつって、あれ無償化っていう言葉間違って税金化だと。私が言ってるのは、お金のことを言ってんじゃないんですよ。子供に対する社会の責任がどこまであるかっていう議論が必要なんです。高校無償化についてね、親の負担を減らすからはダメなんですよ。そうじゃないんですね。高校を育てるまでが社会の責任であると。例えば、独身で子供のいない女の人も、その年金生活で子供にも関係ない人、自分の子供は自分の負担で育て上げた人も、共に義務教育費を出すわけです。それ以外にもですね、通学路というのを作って、子供が通学するときに交通事故に遭わないようにするとかね。それからそういうの全部そうです。そういうのは全部ですね、社会全体で子供の世話をしなきゃいけないということなんですね。それはなぜかっていうことは、まあちょっと後でご説明しますが、ここで簡単に言いますとね、我々は親から生まれるわけです。親はおじいちゃんかおばあちゃんから生まれるわけですね。つまり、世代っていうのは自分が今ここにいるってことは、おじいちゃんおばあちゃんの時代にも子供を大切にし、お母さんお父さんの世代もですよ、世代としての社会ですよ。これただご飯を食べさせるとか、お乳をやるってんじゃなく、プラスしてね、通学路を作るとか、義務教育を全員の税金でやるってみんなそうなんですね。これは社会が責任を持つ。だから自分が生きている。だから自分が生きていることがまた次の世代に必要ですから、我々の世代もですね、子供がいなくても、もう子供を育て終わった年金生活者もですね、共に義務教育費を出すわけです。このことをはっきり言うために、私は従来から日本維新の党っていう党の政策には苦情を言ってるわけですね。無償化と言ってはダメですと。税金化と言ってください。それは社会全体で育てるんだということをね、維新は言うんであって、親の負担を軽くするのは次の問題だと、まあ、いうことですね。そして立派に育てるわけです。そうなりますとね、父親と母親とは全く、立場が違いますね。母親がお乳をあげるってことは極めて大事なんですね。まあ、妊娠の後期にもっと詳しくいろんなことを言いますとね、妊娠の後期に母親はですね、子供と添い寝をすることを前提に寝たり起きたりするように変わります。男性はもちろん変わりません。妊娠した女性しか変わりませんね。これはなんで妊娠後期にお母さんは寝たり起きたりすぐできるようになるかっていうと、子供と添い寝をする必要があるからなんですね。それで子供は赤ちゃんはお母さんの肌のぬくもりを感じ、お母さんのおっぱいを吸って、そして親子の情というのができるわけです。お父さんに対する情もありますよ。だけども情の立ちが違うわけですね。それでお父さんの情とお母さんの情の二つの情違う人情を受けて、まあ、正しい人間としての精神的な基盤を作るわけですね。で、男のおっぱいから乳首がありますよね。男の乳首からなぜお乳が出ないのかっていうのはちゃんとした理由があって出ないんであって、たまたま出ないんではないんですよ。だからそこをね、やっぱり責任として考えとかなきゃいけないわけですね。したがってですね、社会は子供の養育を担当してない人たち、見かけ上ですよ。見かけ上は独身の女性とか独身の男性、 結婚しないけど子供を産んだという人も若干のやっぱハンディをかける必要があるんですね、社会としては。で、子供の教育を分担してる。子供の安全確保とかね、まあ、先ほど言いましたように、通学路の確保とか、そういったものも等しく社会が責任を持つ。なぜかっていうと、自分が生まれたのは前の世代の人たちがそうしてくれたから、現在は自分に子供がいなくてもですね、やらなければいけないわけですね。まあそういう点で、まあ全体的にお話ししましたので、今の社会、日本社会がいかにずれてるかということがわかりますね。まあヨーロッパ社会も私、ヨーロッパ社会ってのはそれほど高度な、考えを持ってない社会だと言ってるわけですが、まあカソリックなんかはね、離婚を禁止してますね、原則として。例えばイタリアなんかほとんど離婚が今でもできないんじゃないかと思いますが、離婚ができないというのは何でかって言いますとね、これはやっぱり結婚して子供を産むということが、この世の、まあ、非常に大切な、まあ、先ほど言ったように言えば、自動車修理会社というのを作れば、自動車を壊してはいけないんで、自動車を修理しなきゃいけない。こういう、まあ、人間の根本中の根本ですね。これを現在では変なことをしました。それで、共同親権もそうですね。まあ、共同親権は一応、父親とのヒアリングなんかをすることになっておりますが、これが弁護士だったりしますんでね、ダメなんですよ。やっぱり、弁護士ってのは法律はよくわかってますが、人間のことはあまりよくわかっておりません。特にその、妊娠とか出産だとか、ね、それから、発育障害の子供がどういうふうにできるかとか、その全然知りません。だから、弁護士会の方もね、お金になるからじゃなくて、我々はそういう教育を受けてないんで、共同親権なんかのことを相談受けるだけの資格はありませんつって断らなきゃいけませんね。それが人間の誠意というもんですね。まあ、それとかですね、離婚はよほどのことがなければしないように努力するっていうことも必要です。だから社会全体がね、離婚した夫婦とか、それから子供をあまり育てない夫婦に対して厳しい態度で臨むっていうのも大切ですね。それからもちろん最近いろいろ法律化してる LGBT 問題なんかも、LGBT の人を差別するなんて、僕なんか全然そういう気持ちありませんよ。しかし、LGBT の人がですね、同性結婚したら、それはまあ勝手にしてくださいってことであって、社会は LGBT の人の結婚にはですね、何も協力する必要はありません。ただ、あ、そうですか、おめでとうございますって言わなきゃいけない。それは人権注文ですからね。それはおめでとうございますなんですが、子供が生まれませんから、社会の保護は受けられないんですね。まあ、これはもう明確にしとかなきゃいけませんね。それからもう一つは、それはまあ、全然人権の問題と違いますね、と、LGBT の人自身も言ってほしいんですよ。LGBT の人自身がね。我々は子供を産めるってことがないので、その保護はいりません。ね。普通の人間は子供を結婚したら産みますから、そっちを優先してください。だから私も生まれたんです、と。こういう言わなきゃいけないんですね。それから保育所もそうですね。保育所っていうのは非常事態なんです。非常事態。本来はですね、妊娠したら、それからどんなに最低でも2年半。つまり妊娠期間と授乳期間は、お母さんは子供の横にいなきゃいけないんです。それが子供の権利なんですよ。子供は自分が生まれたくて生まれたんじゃないんです。ね。LGBT の人も、LGBT になりたくてなった人もいるでしょうけど、そうじゃない人も多いんですよ。だから、権利は同じ権利なんですよ。この世の中は自分がそうじゃなくても、自分の意思に関係なくそういう立場になる人ってのはいくらでもいますから。その人たちに対するね、やはり社会の態度っていうのは二つあるわけですね。同性、異性で結婚した人は子供を産むということで、より一つ社会的には保護の程度が高いんです。それから、保育所はですね、やっぱり基本、どんなに制度がボロくてもですね、保育所に子供を預けようっていう女の人に必ず保育園の園長さんはですね、保育所でその人にかかる費用はお母さんいただいてもいいんですよと。そしてご自分で育てる方がいいですよと。子供のためにね。だけどもそれがどうしてもできない場合は、保育所で同じお金を国とか地方自治体からいただいて、代わりに育てますと。しかしお母さんが育てるようには十分にはいかないかもしれませんと。それは勘弁してくださいねと。まあ、こういうことは必ず社会では必要ですね。これは子供のことばかりじゃなくて、成人の女性に対してもそうです。未婚の女性に対してもそうですし、 未婚の男性に対してもそうですし、それから年金生活者に対してもそうですし、LGBT もちろんそうですし、身体障害者もちろんそうですし、それからあるいは一番強い、成人の男性もですね、やはり、社会が面倒見なきゃなんないところは面倒見なきゃいけない。それを冷静に判断することこそがね、立派な国家である。日本が立派な国家であるっていうことを前提とすればね、同性同士の結婚は若干異性結婚よりか、まあサービスが少ないですね。そういうことの中で、みんながよく考えていい国を作っていきたいというふうに思います。